先週はあばらや公開収録 in 仙台、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、よかったね。
まあそうだね、グッドでしたね。
うん、なまああれはまあ音声は先週配信されてて、映像とかはまあどこにも出ないんで俺らの感想だけになりますけど、よかったね。
そうね、なんか映像に残ってないイベント初めてじゃないですか。
確かに結局マジで残んなかったもんな。なんかその一応 iPhone 撮っときましょうかとかも結局せず。
そうだね、だから逆にめっちゃ楽だったよね、気が。
あ確かにね、その将来俺らが逮捕されても使われない映像としてって。
いやいや、そんなネガティブな意味で言ってなかったです。怖い怖い。そうですか。そう、そのカメラセッティングとかで。
ああ、そういうことか。
そう、我々の職業柄シビアになっちゃうから結構、ね。
そうかそうか。この枠の中でしか動けないからね、とか、もう入っちゃうもんね。
そうそう。音がここだと取れねえな、とか絶対考えちゃうから。
はいはい。
それがなかったの結構、でかかったし、うん、だからイベントとして異質だったね、俺の中では。
はいはい、あ確かに。そうだね。不思議な感じもしましたね。
うん。うん、
まあ、ここからで、
ここからですよ、俺らは。まだまだ。
ここからで、ね、いや、違う違う、じゃなくて、俺が本当に言いたかったのは、その、あばらや公開収録のすぐ後に、うん、まあ、一人打ち上げと称して、俺が、仙台から福島県の会津若松市に小旅行に行ってたんですよ。
あ、それって打ち上げだったの？
うん、自分の中で。
言ってよ、水臭い。何一人打ち上げって。
朝早く、バス、朝早いからって言って。行っちゃいましたけど。
はいはいはいはい。そうだね。そうそう、あれは打ち上げに行きたかったから俺ら置いてかれたのね。
ええー、まあそうです。結構思い立って行って。
はいはいはい。
で、まあお城、あ、まあお城もね、これは普通に良かった話で、お城とか見て、幕末好きになっちゃった。
会津若松ってお城あるんだ。
ある。鶴ヶ城という立派なお城があって、行ったら、ここが、あの、幕末の日本の争いの中で一番熱かった争いと言っても過言ではない。
はあはあ、いや幕末ね、なんか幕末って何なんですか。
幕末はねめっちゃむずい。俺も調べたけど、その結局どっちが正義なのって思っちゃうよね、俺らからすると。歴史に正義とかないけど。
へえ、いや俺そのどっちとか、そのもう矢印もわからない、その幕末ってカタカナなんですよ結構。
ああ、そう。
もう、爆発とほぼ変わらない、俺の中では。いや、
全然、その、幕府が、の末期ですね。江戸幕府の末期。
はあはあ。だから、お父さんが戦線組好きで、
はいはいはい。
肘
方歳三。
あ、肘、そうそう。
いやいや、体10回クイズやってんじゃねえんだぞ、こっちは。
いえいえ、膝方とは言わないですけど、間違えてね。そう、好きだったから、うん、お父さんが好きなものってなんか小難しいイメージが
あって。ああ、なるほどね。はいはい。
幕末避けてきたんですけど、あ、そうか、幕府の末。
そう、幕府がもう、幕府はもう退きますって言って、江戸幕府が終わったけど、
はあはあ。
とはいえ、その殿様は諦めてるんだけど、その下で、こう、くすぶってる新選組とか武士は、俺らまだやれますって言って、その新しい政府と戦争をするっていう状態。
へえ、新選組はさ、
うん、
の敵は何なの？
新選組は、敵はまあ、新しい政府だね。
ああ、そっか。
だから、そう。
だから幕府が終わるっていうのは新選組が終わらせたのか。
いや、新選組はもう負けてます。
あら、じゃあまだやれますって言ってた新選組は誰？
あ、その頃は、だから新選組がこの世にできた頃は新選組の方が正義だった。
はいはいはいはい。
けど、その数年後に新選組側がもう敗北を認めて賊軍になったんだけど。
ああ、海賊とかみたいに悪い。
そうそうそう。お前らがもうリーダーじゃないねってなったんだが、それでも俺らまでやれますっていう人が日本の中で戦争をしていたのが、まあ幕末のさらに末期。
はあ、そっか、途中からヴィランになったんだね。
ヴィランになって、そう、一応土方歳三とかそれこそ福島県の人が頑張って、その長州藩とか薩摩藩とか、あの西郷隆盛とかの側、
はいはい、
と頑張ったんだけど結局負けていくっていう舞台になったのが、その会津若松にあるお城。
へえ、あ、じゃあ結構革命派だったんだね、この会津若松らへんっていうのは。
革命、まあ、まあ保守派とも言えるね。
ああ、そっか、政府が攻めてるというか、その改革しようとしてるのを阻止する保守派、新選組っていうね。
300年江戸幕府に仕えてきたんだぞ。 みたいな、お前らなんだ急にっていう立場でもあるから、はいはい、まあだからどっちが正義とか言いづらいんだけど、
まあ確か青まとってる人は保守派ですよね。
いやいや、わかる気持ち。急にやめて。そうなんですか、
はいはい、新選組青いじゃん。
ああ、新選組青の反転来てますね。
ああ、はい、
ね、まあそれもよかった。なんか俺なんか青森県に住んでるからさ、戦国時代とか幕末ってもう関係ないんですよ、青森茅の外で。
あ、そうな、北海道が茅の外ならまだわかるけど、
北海道は逆に最後あの函館で五稜郭タワーで土方歳三がみたいなエピソード載ってるからちょっと強い。また
土方出てきた。え、それ同じ人物？その会津若松の土方と
函館同じ人物です、新選組の土方。
へえ、まあ函館そうっすね、有名ですよね。
そうだから、やられながら北にどんどん追いやられていった土方歳三という構図。
はーってこう刀キンキンってやりながら後ろにどんどん行ったら結果函館来てたとか。
いや、コントすぎるって。
はーはーって後ろに。
いやいや、面白いけどね。
キンキンって後ろ下がってったら
海渡っとるやないかい。
そうそう、自分で言っただろうって。うー、ここ渡れたあんて。
まあ言うだろうけどね、仮に渡れてたら。
仮に渡れてたらね、
たら、その、まあ、青森の歴史には徳川家康とか出てこないから、あんまり。
あ、遠すぎて。そうか、
けど
青森そうなんだ、
福島の歴史には出てくる。そのこの領主は徳川家康からの流れでとか、そういうのがあるから、
は
なんかちょうどいい。東北に愛着もあるし、知ってる戦国武将も出てくるから、すごい興味深く見れました。
確かに東北で唯一濃いのかもね、そういう歴史が。福島は、
あ、そうだね、強かったらしい会津藩は。
はい、へえ、
めっちゃ強い。大河ドラマにもなってるし。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、まあっていう城を見たりして。でも俺やっぱ食いしん坊だから。
おいしん坊のトーンで言われても何もかすまないです
けど。いやいや、食いしん坊
何もごまかせないですけど。
一般名詞だって、食いしん坊だから。
食いしん坊ね、
食いしん坊、
はいはい、
なんで、そう、なんか美味しいグルメも食べたいなと思って、調べたら名物がソースカツ丼というのが名物らしくて。
ああ、聞いたことあるかな。
まあまあまあ、なんかまあ一軍じゃないけど、俺そういう B 級グルメ好きなんで。
はいはいはいはい。
と、会津じゃないんだけど、そっから電車でちょっと上に行ったところの喜多方ラーメンも食べれますみたいな。
はいはい、まあそれ有名です、1位ですね、うん。
から俺結構探したんだけど、目星つけてたお店もあったんだけど、全部定休日で。
へえ。
だからその場で店を選ぶ羽目になったんだけど、 Google マップ見て。
ああ、なるほどね。
結構俺旅先でちっちゃい店入んないようにしてて、
うん、
なんかちっちゃい店って、延べ来場者数が少ないじゃん。
まあまあまあ、そうそう、ドームみたいな言い方で言うとね。
そうそうそう、だから俺はこの何、会津若松に住んでる人はもう一回はここで飯食ったことがあるよみたいなとこで本当は食べたいんだけど。
はいはいはい。
まあそこもまあ仕方ない。で、レビュー見ると、なんか民家みたいな見た目で入るのをためらいましたとか書いてるんだけど、
ああ、
それでも勇気出してそこに行くことにして。
おぉ。
本当に入り口民家だったね。
ああ、まあ、いや、どういうぐらい民家なの？
めっちゃ民家。だから、古い民家。おばあちゃん家。
もうガラガラ、だからもう、ピンポンがめっちゃちっちゃい民家？
うん、そう。
あの、ドミノみたいなピンポン？
ドミノみたいなピンポン？なんかめっちゃおもろいな。ピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポンピンポン。
違う違う、倒れる方に重きを置いた説明じゃなくて、このなんか縦長で、この二つに分かれてて、はい、上に音符が書いてあって、下がピンポンと押すとこになってる、なんか、縦二畳分みたいなやつ。
ね、で、そこに、が多分ある場所にはもうガムテープを貼って、まあお店だから。
はいはい。なんかそういう民家ね、マジで親戚のおばあちゃん家だ。
そうをなんか思い立って、リニューアルしたのかなみたいな食堂、
はいはいはい、あるね。
で、Google マップにはその外の外観写真とかは事前にあったから、俺もそこを通り過ぎなかったけど、そのヒントなかったら通り過ぎてたかもみたいな民家だった。
うん、いいね、隠れ家的。
うん。で、入ったらさらに民家だったな。これ本当にちょっとみんなに行ってほしい。まあ、ちょっと、もうソースカツ丼もめっちゃ美味しくて行ってほしいんだけど、マジで民家で。だから入ると、正面には長い廊下があって、右手側が、まあ普通のリビング。
民家だな。
で、そこに、テーブルが3つあって、
はいはい。
座れるんだけど、もうすでにいた先客はおばちゃん2人。
で、あ、民家だな。
店員さんもおばちゃん1人で、
はいはい、
その3人で、最近のなんか草花について雑談ずっとしてて。
あ、民家でね。
い や気まずかったね。でそこで一応ソースカツ丼を頼んだら、うん、めっちゃうまいソースカツ丼が出てきて満足して、
いいね。
でなんか結構好き勝手言ってた、そのおばあちゃんたち、マジで。
あ、お客さんの、
そう、お客さんともう友達なの、店主が。
あ、はいはいはいはい。
ずっと話し込んでるんだけど、もうなんていうの、放送禁止用語をバンバン喋ってる、テレビ見ながら、みんなで。
へえ。おばちゃんって何言うんだ。
いやすごい、そのだから殺人事件とか見て、
うん、
だからその最近の、ね、若いもんは全員も頭がねいっちゃってきち、その頭がねみたいな。
なんか思ったの斜め上だったな。
いやそう本当にそのトーンで、その、その薬品を運んでるトラックが横転してしまったみたいなニュースを見ながら、
うん、
いやこれシンナー入ってたんだろうね、いや私だったら吸いに行くわよシンナー中毒みたいな、本当に。
小学生男子じゃん。小学生高学年男子じゃん。
でめっちゃ笑ってた。みたいな。シンナーはねいいよねみたいな。
女性っておばあちゃんになったら小5男子に戻るの？
若返り成功して。
若返りというか生まれ変わるの？
生まれ変わってたし、なんかお会計したら急になんかプルーンをね持ってきて。
おばあちゃんだな急に。
お裾分けしてくれたりもしました。
ああ、ワイニー。
怖かった。うん、いただきました。カブトです。
高橋です。
よろしくお願いします。
もうあとその裏で言われてるよ。ねえ、あのプルーン食べてかねえ、あの男ねえって言って。私の乳首と同じ色のプルーンだったからね、ギャーハハハみたいな言ってますよ。
ありえる。ありえるかも。
解像度高い今の。
いやめっちゃ、いやいや本当にそういう感じだった。美味しかったです。
この人見に行きたいな。
え、行ってほしい。これ別に店名言っていいよね。
いやー、今半々だな、根が欲しい。
あ、そうですか。
まあいいじゃない、半々ってことは。
あ、そうだよな。なんか、霊来軒食堂という名前で。
あ、いい名前ですね。
Google マップで調べたらすぐ出るんですけど。
霊はゴースト？
なわけねえだろ。縁起悪いだろ。
ありえるだろ。
霊話が来る剣です。
へー、なんか、解明したなんか
確かに令和ロマンみたいな感じだけどさ、
ねえ、かなり演技よく見えますね。
めっちゃ良かった。いや行ってみてください。美味しいし、めっちゃ民家なんで、
そちらぜひ。
はい、
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
まあ一人一回公開収録のことには触れようよ。
触れようよ。なんでそんな嫌なことみたいに言うんだよ。
まあ大抵話題はね被せちゃいけないけど、これは触れようよ。うん、
いや印象的でしたね。
やっぱ初めての人前ラジオでしたから。
はい。
もうふがふがしてたよね、緊張してね。
まあそう、出だしがねちょっとね、まあその先週の音源聞いてもらったらわかるとは思うんですけど。
うん。でまあ確かにその俺の体感では、もうダメだぐらい緊張してたんですよ。
あ、そう、あ、そこまで、そう、俺終わった後も高橋に聞いて、そこまでだったとは、うん、と思った。
そうそう、あ、はい、まあ、イニシエーションラブということでね、っていう、吹っ切れてというか、その。
何それ、どういうこと説明して？
あの、通過儀礼的行為ってね、和訳するんだけど、そう、最初にする恋愛はもう、捨て恋愛ですよって、もう、通過儀礼的、絶対成功しないから。
はい、あ、そこまで思ってた。
そうそうそう。あ、もう、まあ、これ初回だからしょうがないねって思いながら。もう沈黙続いてるけどね。あ、もうしょうがないねって思ったけど。
うん、
まあ、どうやら本当に俺がネガティブすぎただけで、別に音源聞いても普通に聞けたし。
はいはい。
だからもう俺がもう、だから本当人前に出なさすぎて、沈黙が耐えられなかったんだろうね。うん、
ああ、まあ、なる。まあ、距離がシンプルにあったからな、お客さんと俺らの。
そうなんだよ。なんか、E-Beansってその真ん中にどでかい丸い円形があって。
はい。
で、なんか本来はあそこの円形の縁に座って見てる人もいるんだって。
あ、へえ、あ、なるほどね。他の出店者さんの時は。
そうそうそう。だから、結構な人数座れるじゃん、そしたら。
うん、
立ってた人全員座れるじゃん。
うん。
だけど、一人も礼儀正しく座らなかったから、さらに遠かったんですよね。
はいはい、そうですね。
いや、そう。っていうのがあって、まあ結構ふがふがしてたんだけど、まあ途中から楽しくなってきたけど、時間の制約もあってかなりバッタバタだったんですよね。
うん、ああそうなんですよね。
ね。押してる？巻いてる？みたいなの普通にオンで言ってたし。
はいはいはい、そうそう、把握したすぎて。
うん。で、例えばですけど、 餅のようなものまきって言ってね、はい、あの僕らが用意したなんか景品みたいのを餅のようなタッパに入れて投げるっていう企画があったんですけど、うん、その時に着ようと思ってたハッピーも着ないでやったしね。
ああそうか、一応持ってったんだもんな、あれな。
そうそう、しっかり持ってってたんですよ、黒いね、はいはいはい、そう祭りって書いてある、
うん、
あれも着なかったし、バッタバタで。でもう一個バッタバタといえば人力チェキの予想外人気ね。
出た、
出ました。
これは避けて通れないですよ。
いやーね、まあこの人力チェキとは何かっていうと、本来はチェキをカシャリと撮ってカメラからずーっと写真が出てきてもうお渡しできるっていう簡単な便利なものなんですけど、うん、僕らの場合は一眼レフでカシャリと撮ってデータをスマホに転送して、前坂に渡して、前坂が e ビンズの4階から1階に走ってコンビニまで走って印刷して戻ってくるっていう。
前坂の人力っていう、
ね、そうそう、カッコね、カッコ前坂の人力チェキなんですけど、
はいはい、
そう、これがなんでこれにしたかっていうと、まあ、これ多分カブトの思想というよりは俺の思想なんかな。
はいはい、まあ高橋の方が強いね、俺もあったけど、
うん、まあチェキへのちょっとなんでしょう、拒絶感がまだあって自分の中でね。
はいはい、俺らがそのチェキまで達せてないというか。
そうそう、だからアイドルとチェキって結構同じ箱に入ってるんですけど、はい、アイドルとしてもちろん売り出したくないっていうのはあって、でもなんかふわふわしてるじゃんこの考えって、
うん、
チェキの何が俺嫌いなんだろうなって考えた時に、多分一番最初にチェキをやったアイドルがいるじゃん。
はいはいはい、いるね、発明した人ね。
そうそうそうそう、でその人がやったらめっちゃ人気になって、でそれにまあ言ったらみんなあやかった形でやってるじゃん、あの簡単なお手軽なものをね、
うん、
そこに乗りたくないっていう気持ちが多分大きいと思うんですよね。
はい、
だから走ろうやっていう、汗かこうや
って、汗かかせようや、汗かかせようやってことね。
汗かかせようやっていうところで、うん、やっぱねチェキのねその日を収めるグッズっていうものがなかなかないじゃん。
ああ、いやそうだね、あれは本当にチェキの発明
ね。あのまあ、言ったアドリブグッズじゃん。
はい、
だからそこの面はすごい評価してるんだけど、ちょっとそれ以外をなんとかしたいなっていうので生み出した人力チェキが、
はい、
もう始まる前には40枚ぐらい売れちゃってたのか。
いや、あれそうだね、想定外でしたね。
想定外だったね。このレジ担当のあのモスキートーンのマサラさんが、
うん、
いいんだね、枚数制限とかかけなくていいんだねって。その
怖いよ、なんでそんな怖い言い方すんの味方でしょ。
してきたよね
してきたけど、
いいんだね、大丈夫だねって聞いて1枚でちょっと制限かけますって
言ってたけど、
ね、言ったのが良かったですよね実際。いや
結果ね、
うん、良かったですけど、まあだからそれも終わって、でなんか思い返せばすごい怒涛の2週間だったんですよ僕。
うん、
その公開収録の前の週がジャズフェスあったでしょ。
ああ、ありましたね。
これ広報大使やってたし、公開収録あって、でその公開収録の3日後にちょうど50万人達成生配信したんですよ。
うんうん、
だすごいぎゅうぎゅうの2週間。
いや確かに密度濃い ね。
すいませんね、電話かけちゃってね配信で。
ああ、なんかね高橋配信中に電話急にかかってきて、ね、切られたりしたなんか
あ、まだなんで切られたか知らないんだ。
うん、なんか切られたりしました。
リサーチ能力低すぎるだろうあのでもさ、思い返してんだけど、そのアーカイブを見てね、
うん、
3時間40分ぐらい配信してたでしょ。
へー、あ、長いな。
だからそう、何気にそのもうほぼ4時間1000人に見守れながら生配信したんですよ僕。
はいはい、
ライバーじゃん。
いや、まあそうそうだね。
ね、すごくない普通に。
確かに3時間40分長い、ゴッドファーザーより長い
あ、なんか今月2回目だな、ゴッドファーザーっていうの
かぶ。ゴッドファーザー長いからめっちゃ。
それ、覚えとこう。健康馬さんに受けそうだし。
うん。
で、しかもあの配信さ、まあ、達成生配信ってなんかピザがあったりするじゃん。
はい、ああ、お祝いでね。めでたいから。そう
そう、ピザ食べてる間、口休めれるじゃん。
うん。
俺、ピザないで3時間40分やったからね。
ピザなしは無理だよ。
いや、そう、だから、俺も、終わった後すぐゾッとしたもん。4時間喋り続けたなって思って、
うん、
すごくない？だってずっと喋ってたよね俺。
まあそうだね、確かにずっとベラベラベラベラ喋ってましたけど。
ベラベラなんでそんな先生みたいな言い方するの？
ペラペラと喋ってましたね。
ありがとうございます。
いいんかい。
もうちょっと褒めてほしいんです実は
あ、そう、喋る、確かにね、それすごい、やっぱ長く喋るって 本当に別の適性だからね、面白いとかと。
そうそうそう、だから加藤純一さんとかそれが向いてるでしょ。
うん、
多分加藤純一さんってどんぐらい喋ってんの。
いや、めっちゃ、
今ダメなんだっけ加藤純一さんって。
うん、大丈夫ですよ、めっちゃ浮気不倫してたけど。
でもなんかピザラジ降りたけど。
ピザラジは降りたね。まあもちろん良くないから不倫は。
あのポッドキャストはいいのか。
8時間ぐらい配信1回始めたら喋ってるね。
やっぱそれはすごいね。
うん、
もう本当に出勤退勤で終わりじゃんそれ本当に。
そうだ、タイムカードを切ってんのかもね。
ねえ、
うん、
いやだからまあ自分なりになんか成長もね勝手に会話見えたんですけど。
良かったです。
でまあそういうたまたま重なって怒涛になってで。50万人配信が終わって本当に気が抜けたの。すごい寝ちゃって次の日、
うん、
ふーってその、まあ、10時間ぐらい寝たな本当に。
あー寝たね。
10時間寝た3日後ふと思い出して、
はい、
俺その10月5日に椎名林檎のライブのチケットが当たったんですよ。
あ、なんか前のあばら屋でも言ってたもんな。
うん、だからで結構前にも言ったの多分この怒涛に入る前。
うん、うん
でそっからもう1ヶ月以上経って今なんですけど、これ実はその2枚当たっててチケットがね、
はい、
っていうのもまあ正直1人です確定してたのはその応募した時点でね、はいはい、でも誰かいるでしょうって。
うんうん、
椎名林檎だぞって思って。
はいはいはい、
そうせっかく応募するなら2人と思ってやって、うん、でしばらく当てを探しながらこの怒涛の2週間1ヶ月探したけどなんか当てはないな意外とと思って。
ああその一緒に行く人連れてく人。
そうまあ椎名林檎好きを公言してる人とかね。
うんまあいやそんなんいっぱいいるよ。
いるよと思ったんだけどあれなんかいないでこの今日まで来たなっていうね。
今日っていうのは今日。
いやその10時間寝た3日後。
ああなるほど、はいはい、
そうもうしばらく椎名林檎のこと考えてる余裕なかったから、
うん、
ふと思い出したんですよ。でまあ正直俺の中では、まあ、最悪気まずいけど兜でいっかってね、
はいはいはい、
そう思ってる節があったんでまあそんなに 重大なこととは思ってなかったんですけど、なんか兜もいけないらしくて。
俺いけないごめん用事あって。
用事？
用事ってかその安静にしてなきゃいけないからさ。
椎名林檎だぞ。
椎名林檎多分すごいステージチカチカするでしょ。俺目今、ま、休めたい時期だから
パーンって急に拳銃撃ったりするんだから客席に向けて。
いや怖いよ。
そうそうそう急に入り具だったり。 いやでもそういう理由じゃなくいけないんでしょあなた。
うん、
余計な悪口言わなくていいのよ。
いや違うその目を休めなきゃいけないんですよね。その時期がちょうど俺の目の手術があって。
ああそういうことね。はいはいはい、はい、
そうそうそうそ
う。悪口じゃなかった。自分がもうだから最大級のヘリ下りだったね。
そうそうそうそう。すいません俺が
そう
しリンゴ様の光を見れないということでという理由でどうしても行けなくて断ったんです。
でなんですけど僕って本当こういう大きなライブ行くの人生で2回目なんですよ。
1回目ちょっと聞いちゃおう。
1回目はなんだ2013年の3月31日
?3 すぎるって。
あそれはごめんなんだけど。の、ももクロのライブですね。
へえ、ああ、なるほどね。すごい前だ。
青森に引っ越す1日前です。
へえ、ああ、はいはいはい。
そう、大学入学の前だからね。
あ、めっちゃ前だね、じゃあね。
あ、そう、めっちゃ前なんですし、そもそもこういうライブの経験がなくて。
はいはい。
このチケット1枚余らされた時に、
うん、
俺に残された選択肢って何？これ、何ができるの俺、その、もう、無理。1万円したこのチケットはもう、終わり？
終わり。
返せない、
まあ、ライブのルールにも結構運営ごとによるけど、おそらく椎名林檎は、もう返品とか、転売とかはダメでしょうから。
転売は多分、このラジオでも載せちゃダメよ、そんなワードは。
まあまあ、その、だから合法のね、ちゃんと仕組みに乗った転売というか、もう一回放流するっていうシステムがあるお笑いライブとかもあるから。
なんか、そういうワードはあったわ、このチケットに。なんて言うんだっけ、再、
リセール
なんかね、あるよね。
みたいな。
うん。それはあんのかな。
いやないんだよ多分。ないと思うよ。
いや見つけるしかないんか。なんか誰かいないかね。
確かにだってチケットを2枚買ってるわけだから、その高橋が1人連れてかないとドームに空きを1人作るわけだからちょっと良くないな。
それはよろしくないんだよな。妹とか椎名林檎好きじゃないんですか。
うん、椎名林檎は好きかもしんないけど高橋と2人は無理。
妹は俺のことどう思ってんの。
いや、どうも思ってないよ。
どうも思ってないの、
うん、
それって素晴らしいこと？
もう素晴らしいこと、まあだから一緒に入場して、別れて楽しみましょうかな。
もう別れても席で一緒になっちゃうからな。
ああ指定席なんだ。
わからない、それも2回目なんだって。
なんでわかんない、書いてるんじゃないの、そのチケットにさ E の42とか。
チケット見るのフェーズはもっと後だの。そう、もう一人見つけないとチケット見れない、まあまあまあ、
向き合えないか。
向き合えない、向き合えない。まあ僕一人は絶対行きますけどね。
うん、
まあまあまあまあ募集しとくか。
いやいや、来ても採用するか、お便りで今来て。
しょうがないからね。
本郷 Y、 本郷 Y 来たら採用するか。
え、あの、え、マジか。そのラジオが好きだったんですね、本郷さんは。そしたら
そう、本郷 Y と、わかんないけど。
え、これお猿のジョージの話まだしていいですか。
なんで死体鳴らしていいですよ、お猿のジョージ。
十分喋った。
お猿のジョージが好きっていうなら聞きますよ。
あ、いいですか。いや、その、う
ん、
だから
好きなんかい。
いや、好き、大好きですよ、お猿のジョージ実はね。
本当に
50万人配信の時も、あ、そうそうそう、50万人配信の時も人形持ってたし、俺もカブトにいつもお猿のジョージの LINE スタンプ送ってますから。
はいはい。
で、まあこのふーって怒涛が終わった、あの落ち着いた時期のまた話ね、
うん、
お猿のジョージの写真撮影会があるっていう情報をキャッチして。
どうやって掴んでんだ、どの手のひらでキャッチしてんだよ。
やっぱ最近の X 優秀ですから、お猿のジョージ好きってね、はい、公言したら来ましたよ。
ああ、素晴らしい、
うん。で、僕はちょっと会わなきゃいけない理由があって、その、50万人生配信で、一、
うん、
人だと心細いから、このお猿のジョージに怒りをぶつけようっていうのは決めてて、配信前に。
はいはい。
そう、それでかなりね、ジョージに当たっちゃったんですね。
うん、良くなかったね、あれ。
そう、だから謝りに行きたいなと思って、まあ、その写真を撮りに行きたい。
うん。
引いては。
はいはいはい。
ことで、あ、行こうと思って、でこれが行われたのが、仙台駅のパルコ。
へえ、いっぱい人入れれるとこだね。
そう、その9階って結構祭事が開かれるんだけど、
うん、
前の俺のピーチのなんだ飛行機くじ、
はいはい、
があったのもそこなんですよ。ガラス張りの通路で、まあ、そこに列を作って、その先にジョージがいて、みたいな感じ。
はいはい、ジョージがいて、ね。はい、
そう、ジョージがいて、は当たり前だから、そこで笑いが起こる理由わからないですけど。
いやいや、その猿だからな。
猿だからな。
変
すぎるけど。
いや、本当にいるみたいに言ってるからさ。
いや、なんか、しっかりしてて、そのルールが。
うん。
グッズを買うと、整理券がもらえるんです、撮影
会。あ、そうなんだ。
そう。なんか、そんな、うろちょろしてるもんだと思ったんだよ、俺。
いや、思うね。
違って、だから9階で開かざるを得ない。その、13時、15時、11時の階ってあって、
3ステだ。
3ステで、
うん、
で、買うときに何時の階にされますかって言って、13時でって僕言って、うん、あ、残り2枚でしたって言われて、おぉ、危ないんかいと思って。
人気だね。
ねえ。で、それもらって行ったら、もう列をなしててね。
うん。
で、一番後ろに並んだんだけど、もう漏れなく全員子供が帯同してる。
ああ、いや、まあそりゃそうよ。
俺が一番コンパクトチームだったよ。
え、あ、一人だから、
一人だから、一人はありえないから子供すぎて。
はいはい、そうか、4歳一人で並ぶのはありえないし。
そうそうそう、あ、こういう雰囲気かと思って。全然お猿のジョージなんか老若男女好きだけどな、うん、仙台はそうかと思って。
はいはい、へ、いや変な、そんな地域性ないから。
でその、まあ、列の先にジョージがいるんですよ。
ジョージって、はい、
でけえって。
はいはい、でかいんだ。
めっちゃでかい。まあそりゃそうなんだろうけど、
うん、
どうやったってね、俺らと同じぐらいにはなるでしょう。
え、何、何回も嫌なこと言ってる気する。
いや、そりゃこんだけね、印税も入ってきてるから、いっぱいいいもん食べてあんだけ大きくなるでしょうって話ですよ。
お猿がね。
あ、そうそう、お猿がね。
お猿が、あ、すいませんすいません。
当然だろうが、全然違う方で悪い話にしてやったよ。印税がいっぱい入って。
あ、まあそうか、それもちょっと印象悪いか。
そう。で、まあジョージでかいと、めっちゃね、はい。で、そのちゃんと写真撮るようにね、後ろに背景を作ってくれてるんですよ。なんか布を出して、はいはい、その会見の時みたいになんかこう赤白赤白みたいな。
へえ、あ、いいね、いいね、可愛い、アメリカっぽい。
通信になってて、で一番上に文字書いてあって。9月はお猿のジョージ好奇心月間って、なんかちょっと怖いこと書いてあって。
わかんなかったな、ね、もう一回言ってもらっていいですか？
9月はお猿のジョージ、うん、好奇心月間。
ちょっとわかんないな、やっぱり。
そう、俺もんジョージってちょっとどうしたって心の中で思ったんですけど、
はいはい、
で列の先見るとね、スタッフが結構多いの、そのジョージの前周りにいる。
好奇心月間だから。
ああ、そういうこと、好奇心があるスタッフがそうだったってこと。
スタッフが多いっていう、
それはもう仕事に応じて配置されたっていうのが後から分かったんだけど、カメラマンがいてね、まず。
はいはい。
まあそれはあのスマホとか渡されて撮ってあげるカメラマンスタッフ、
うん、
となんかスタジオアリスみたいに子供をあやす人がいるの。
へえ、すごいね。
そうだから、もう子供が もちろん並ぶのと分かってるから、写真撮るの円滑にするためにあやしてあげる人がいて、
うん、へ
え、なるほどねと思って、本格的に俺違うじゃんってなって
そうだね、ちゃんと対象外だね。
そう、緊張してきて、
うん、
あ、やばいと思って、ちょっとシミュレーションして、そう、写真撮るとき絶対話しかけられるわ、あのあやす人にと思って、
はいはいはい、
でこれ一応嘘の設定作んなきゃなと思って。
なるほどね。いや、これは素晴らしいよ、高橋さん。
あ、そうですか。
いいです、いいです。場の雰囲気を乱さない工夫。
いや、そうそうそう。だから、まあ、多少ね、その、ふざけて大人が来たっていうのは絶対入れなきゃダメだから、
うん、
その、昔子供の頃、ジョージの人形をなくしちゃって、それを謝りに来たんですって。その、
はいはい、
謝ってる写真を撮るというミッションもあるから、ちょっとややこしいですよ。普通に写真撮ればいいわけじゃないから。
はい。ああ、そうか。だから生配信からの流れがあるからね。
そうそうそうそう。はいはい、謝る写真を撮るためには、昔人形捨てちゃって、謝りに来たんですって言って、うん、あ、そうなんですね、わははってちょっと受けて写真撮るみたいなね。
はいはい。
これで行こうと思って、で、俺の番が来て、
うん、
まずこの整理券をチェックされるところで、今まで下を向いてた大人のお兄さんが上を向いた時にちょっと緊張してね。
あ、身長がね、そうそうそう、下じゃなくて上目線で。
ん？ってこう上を向いたから、それで緊張して、でまあしっかり写真撮りたいから荷物も置いてね、
うん、
で俺の番になってさっきの説明しようと思ったら、ジョージがハグしてきて、
はいはい、
ジョージってその口を塞がれたんですよ俺は今から説明しなきゃいけないのに、この他の大人にね、
はいはいはい、
でまあジョージにも一応説明するの、ハグしてね、謝りに来たんですよ実はみたいなね、
うん、
で正直もうジョージは表情わかんないから、ジョージに説明しても意味ない
まあ確かにね、場の雰囲気がどうなったかわかんないか。
そうそう、君じゃなくてこっちの大人に説明したいんだけど、ハグが長くて、
はいはいはい、
で結局説明できないまま撮影始まって、
あら、これはまずいね、
まずい。でもう多分その大人の皆さんの脳内には、あ、大人のお友達かなーみたいな感じで、優しい感じで見られてるんですよ、うんうん、
はいはい、
かなーはもうカタカナの感じでね、大人のお友達かなーって、ね、
うん、
でもその感じにもうまたド緊張しちゃって、もう俺は正直この謝る礼、
はい、
もう下向いたまま何もできなくて、他に、
うん、
カメラマンの人がいっぱい撮りますねーとか言ってくれてんだけど、もうポーズを変える余裕もなくてで俺の時スタジオアリス何もしてくれで、
いや、それはそうだろ、あやさないだろ、
俺こそだろって、その子供たちはお利口だったからそんな必要なかった、逆にスタジオアリス、
はい、とか高橋だけ緊張してんのか、
そう、振ってくれれば何で来たのって言ってくれれば言えるのにと思って、うん、そうスタジオゼロアリスだったんですけど、
何でにゼロアリスって笑わせることが1アリスじゃないからね、
対義語でしたけど、
うん、
では結局ポーズ変える余裕ないまま終了、
はいはい、そうか、
うわーと思ってスマホ受け取って、もうへこんでスマホ見たら、
うん、
俺がお辞儀して下向いてる間にね、ジョージがすごいレパートリーのポーズしてくれてて、
すごいプロだね、
プロだね、ジョージってなった、
ジョージ、あの黄色いお兄さんみたいに、
ジョージって、いやもう、うん、あの黄色いお兄さんはジョージ叱ってばっかだけど、もう全然優秀、
いやすごいね、あいつ、
そう、全部がもう違う写真、ただガラス張りの壁の前で撮ってるからめちゃくちゃ逆光だったんですけど
あージョージ、
ジョージねえ、まあ、というか普通にこれはカメラマンって思ったけど、
はいはい、まあ確かに位置取りがね、
そう、いや、てかね、その日途中からめちゃくちゃ晴れてきたんですよ、
はい、はいはい、なるほどね、
そう、だから最初は表面化してなかった問題が、俺が並び始めたあたりでちょっと表面化してきて、
うん、
だから途中からのお客さん全員逆光なんですよ、写真。
はいはいはい。
そう。で、まあそんなんもありながら、家帰って落ち着いて写真見てたらさ、
うん。
やっぱり好奇心玄関って怖くないって思いました。
いやいや、怖いけど、さっきも思ってたよ。
ねえ、だって今日も好奇心玄関なんだよ、まだ。
ああ、9月ね。
9月だから。
配信時点でも好奇心玄関ですし。
ええー、やばい、皆さん、どうする、皆さん。
ただまあ3日粘れば逃げ切り。
確かに。いやー、うん、ちょっと、なんとか、好奇心。
倒れてしまった。好奇心にやられてしまいました高橋が。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんからテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週の曲はオケさんからいただきました。アバラヤ204号室の紹介文。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム、冬城湊であってましたっけ。
合ってると思います。
冬城湊さん、タイトル、キキキ第3弾
候補を送ってくれました。はいはい、あ、やりましたね、動画上がりました。
やりましたね。キキシリーズの中でも僕らが唯一やってるキキキシリーズっていうのがあって、
うん、
第一弾はキキキカッコウッド。
はいはい、ウッドね、ウッドのキ
キで、今回やった第二弾がキキキカッコエアロゾル
あ、機体のね。
あ、そうそうそう、
はいはい、
キでやりましたけど、まあ、第三弾もキキキだろうということで、1個目、
はい、
キキキカッコフラッグ。
ああ、旗ね。あ、旗もキって読むか。
はいはい、だから国旗とかできるね。
ああ、そうか、普通にクイズできるんだ。これはどの旗でしょう。
確かに全然いいじゃん、
うん。
2つ目、キキキカッコ、なんだこれ、カッコ器。
おお、日本語ジャパニーズだね。
すまんすまん、器どう。だから
でも俺が普通の
陶器とか、
あ、陶器とかもいいし、俺ちょっとやりたいのはこのいいワイングラスで飲むとワインがうまいんですよみたいなの普通に確かめたいね。
あー、なるほどね、
うん、
だからワインは同じなんだけどワイングラスが違う。
そうそう、そっち変えるんかいっていうい
や、サブでむずいですね。まあでもそっか、いろんなのがあってもいいよね、杯とかね。
あー、そうだね、
はいはい。ほんと違う、匂いが違うってことか
と言いますよ。なんか舌に触れる角度が変わるからという。
ああ、なるほどね。まあだから目だけ隠せばいいんだね、その場合は。鼻は隠して、ね、
確かにね、十分だね。
あ、面白そう。いや、これ大人版 YouTube があったらそこでやりてえな。
大人版 YouTube 自分の意思でできるんだよYouTube は何でも
確かに、ポルノハブとかでやればいいか。
いや、大人すぎるって、別にそういう要素はないから
で子供興味ないから、そのキキキ多分
いや、まあまだ丁寧に説明してね面白みまで説明する。
まあそうか。3つ目、キキキカッコキャッスル。
へえ、これキって読むんだ、ちょっと知らんけど。
キキギかな。
ギ、
なんか城ってギって読まないっけ。
ギ、あ、まあ赤ギ乳ギオとかは。
あ、そうそうそうそう、だから俺冬ギミだとかって思ったんですよ。
ああ、なるほどね、キキキありでね。
ああ、
まあそうかね、城。
ラストがキキキカッコタートル。
はいはい、はい、食べるんかな。
どうやる。食う、
ちょっと直接的すぎるから まあ匂い嗅ぐとかだね。
いやーやだね。
やだけどまあやるしかない。
いやまあ俺らがキキキで売れたら全然いいですよ。その仕方なく亀も行かなきゃいけなくなりましたってなるけど、さすがに自由と選択権があってほしいな我々に。
ああそうかい。
うん、まあいや本当にまだキキキはね、なんだスターにはなってないですから企画として。
はいはい。
RTA とかみたいにスターになれば亀もありえます。
ありえます。お願いします。
お願いします。だからキキキ募集してもいいかもね。
あそうだね、確かに俺らの頭じゃ限界があるから。
まあ普通にこの作家のコーナーの一個のシリーズとしてキキキ送ってくれてもいいかもしれない。
うん、続いてねるねるねるよさん、タイトル名第二のずんだを見つけよう。これなんだ。
あらずんだだ。
全国では枝豆は火を通してそのまま食べるのが基本ですが、宮城では枝豆をすりつぶして作られるずんだが郷土料理としてあります、
うん、
という言わずと知れた宮城のソウルフードですが、県外の人がずんだの存在を初めて知った時は衝撃が走ります。
え、そうなんだ。俺北海道とか青森の時はずんだ大好きだったからそんなことなかったな。
まあ、俺もそうだけど
ね。
まあでもまあよく考えたらめっちゃ変だよなっていうのはある。その豆を剥いてすりつぶすんですかっていう。
確かにね。
うん、
そうだ。
この衝撃をもう一度味わってもらいたくて考えた企画です。
はあ。
お二人それぞれ、3個ほど食材や食品を持ち寄って、でずんだの工程と同じようにすりつぶして何がすりつぶされているのかをお互いクイズ形式で進める。
ああ、なるほど。
で一番美味しかったものを第二のずんだとして認定します。
はあ、ずんだは変わらないのね。
ずんだそうだね、はいはい、一番美味しかったものを作った方には第二のずんだもんの称号を。
はいはい。
何がすりつぶされているかの正解数が少なかった人には奈良ずんだもんの不名誉な称号が与えられます。
あ、これやりたいからずんだは変えるわけにいかないんだね、やっぱり。
そうだね、奈良ずんだやりたいから。
奈良ずものだから奈良ずんだもんね。
そうですよ。
はいはいはい。あ、まあ、そうか、ねるねるねるよさんはここまでセットだからね。
称号までね。
ああ、確かに。新しいテンプレを開発したよね、この作家100人のこの称号までを考えるという特徴のあるねるねるねるよさん。
はいはい。
これ息長そうですね。
長そうですね。応援してますよ。ね、
まあで企画もいいしね。
いや、俺すりつぶすのめっちゃいいよな。
あ、そう。
なんかやっぱ潰されんの俺結構好きかも。
潰される。そう、さっきまで潰す方の話だったけど、潰される。
え、ちょっと親身になりすぎだけど潰すのが好きかも。
親身でそうなっちゃうんだ。
なんか普段見ない姿というかさ。
はいはいはいはい。まあね、だからこれ、うん、ずんだ餅にしてみたいよね。そう、すりつぶしたやつをせっかく。
ああ、なるほどね。餅に乗っけてどうかっていう。
そうそうそう、こうくるんと巻いて、まあ、第2のずんだもんちになるね。
なんだそれ、ありきかい。
奈良ずんだもんち。
もんち分かんないって。テロップフォローしないと。
ありがとうございます。
ありがとうございました。美味しそう。
ラスト、ラジオネーム相互、企画名大群翻訳。逆翻訳は日本語からたくさんの言語を介して崩壊させますが、逆があるなら裏や大群もあると考えて、裏翻訳は意味を逆にする翻訳としては、ちょっと裏の説明で逆が入ってきちゃってややこしいけど、これだから裏翻訳は言ったら対義語にするっていうことですよね。
はいはい。
ああ、でとなると対義語翻訳は日本語を対義語の意味にしてそれを逆翻訳すれば元の文の対義語も意味が通るはずという企画ですという、
ね。はいはい、なるほどね。数学的ですね。
いやー、俺こういう考え方めっちゃ好きなんだよな。絶対もうぼーっと考えてよ、総合さんは。
なるほどね。ふと思いついたんだ。
ふとあれ昔習った待遇ってどういう意味だっけって調べて、あ、逆の裏で、あ、待遇なんだ。あ、逆ってことは逆翻訳。あ、じゃあ待遇翻訳あってもおもろいなっていうのをこう頭の中でブツブツ
ボソボソボソ。
そう、いや俺もこうやって降りてくることある結構。
うん、
なんかいろんな企画浮かぶシーンあるけど、例えば他の人がやってて強烈に面白い、なんか自分の中でその企画の亜種が思いついてやるっていう、
うん、
なんだろう、ご近所パターン、
はいはい、
もあるし、これみたいになんか頭の中でブツブツブツブツなんか会話して思いつくやつもあるね。
うん、なるほどね。
なんかこの企画が思いついた筋道が分かった気がして、これは採用しました。
はいはい、なるほど、
はい、面白そうじゃない。
どう、ちょっとやってみないと分かんないな一回。
確かにこのなんか中身がおもろしろくなるかは分からないけども、なんか待遇翻訳ってその理系ホイホイだよね。
ああ、いや、そうだね、理系の人これ好きだからな。
ラムダ研究所を見てる人とかが来てくれそう。
確かに来てくれそう、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは今週の作家100人のコーナー、採用はありますか。
待遇翻訳、
イエーイ、
おめでとうございます。それではカブスさん、いかがでしょうか。
第2のずんだ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、キキキは採用するというかね、ちょっとストックさせてもらいますよ。そのどれかのキキキがドーンっていった時のためにね。
はいはい、そうです、皆さんのポイントで。
そうなったら全部やりますから。
もちろん、
来週も募集しております。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
R、
エンディングです。
ふつおた、止まりかけの秒針さん、僕は小さな頃からプーさんが大好きなので、
プー、
先日銀座の三越にてプーさんショップが開催されたのを行ってきました。
へえ。
そのショップには市販品から限定品までさまざまなグッズを売っていたのですが、
ね、
その中でもとある絵画が900万円というとても一般人には買えない高額なものでした。
うひょー。
このショップに向け貯金してたので結構散財したのですが、いくらなんでもそんなトンネルズの番組で買うような値段のものを買えるはずがありません。
まあまあまあ、秒針はね
厳しい。高橋は何枚でも買えるかのように。
いやいやいや、
お二人は自分が好きなものや趣味には最高でどのくらいのお金をかけられますか。
いや確かにな。だから俺は真っ先に浮かんだのはオーダーメイドスーツ。
はいはい。
まあ、これは言ったらかけれるだけかけてみたいっていうのもあるよね。その抑えたいとかいうよりはさ。
ああ、なるほどね。
いやー、ちょっと、まあ、現時点ですよ。将来的にはもうちょっと上げますけど、はいはい、現時点では、青いスーツ、あのスーツ2着で16万円ぐらい。う
ん、はいはい。ああ、今着てるやつね。
そう。で、1着目が10万円ぐらいで、2着目は6万円ぐらいなんですよ。
へえ。
そうだから一回型取ったらいっぱい作った方がいいっていうのはそういうことなんですけど、
うんうん、
そういう意味で言うとその10万円の部分を、うん、30万のやつ買ってみたいね。
ああなるほどね、はいはい、
3倍。
いやいいね、趣味ですね。
趣味ですか。
趣味、好きなものですね。
だしそう、趣味だし、これは俺仕事に役立ってるから本当ありがたい。
はいはい、ちょっと仕事に役立つ、ね、ちょっと俺も先に言うわ、50万ですね。
おお、なんだ。
アップルビジョンプロをイメージしてます。
はあ、はあはあ、
アップルが売ってる
最新のですね。
そう、ガジェット系のを出したんですけど、
うん、
これ本当に一回仕事全抜きのやつで考えね。
あ、趣味だけ、ゲームだけ。
仕事とリセールバリューね。これ飽きた時に売ったら8割返ってくるなぁ、もうちょっと抜きにして考えたいです。
あ、もう一生使う。
一生使うとか、もう本当にそうそう、その想定で。
いやー、そうか。でも負けるの尺だな。
いや、俺そうなるとめっちゃ弱いよ多分。
弱いって何？
金額がもう下がる、めちゃくちゃ。
あ、そうな、50万円より下がるってこと？
うん、その50万は俺結構その何、その作業効率も上がるし、最悪売ればいいからなっていうのがめっちゃ支えてくれてる考えだから。
確かにな。な、本当の趣味ってなんだ、 YouTube やってる以上全部活かせちゃうからな。
活かせちゃうけど、だから本当に何、そのぬいぐるみとか
生かすよ。
いや、生かさないでよ。
確かに。だからお猿の障子の人形最高いくら出せるか。
そう、まあそうだね。う
でもね、ちっちゃい人形写真載せたの買ったんだけど、はい、2500円しましたからね
誰に文句言ってんだよ。
いや文句じゃない、もっとペンとか全然その写真撮るだけならあったのに、はい、なんで俺はちゃんと人形買ったんだっていうね
まあじゃあファンなんだね。不安なんだ。そう、
ちゃんとファンなんですよ。
うん、
まあそう、いや今んとこスーツしか浮かばないな。なるほどね。
はいはい。
だこれ1年後いくらになってるか。1年後同じお便り送ってほしいな。
ああ、そうですね。忘れないと。俺、今言った条件全部抜くともう本当に2万とかになっちゃうかも。
弱い。
俺無理かも。考えたけど。
そうか、じゃあもうバイクとか無理だね。
バイクとか無理だね、買えないね。
はあ、もう金額が邪魔してハマらないんですかね、買うとは。だから
それもあるかもね、これにハマったらまずいみたいな。
はいはいはい、まあよく言うよね、
うん、
沼って言いますよね、そういうのね。
言います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。続いておじやさん。
おじや、
先日は仙台公開収録お疲れ様でした。
ありがとうございます、
私は神戸から仙台に向かったのですが、今回飛行機が高くて13時間かかる直行夜行バスで向かうことになりました。
はいはい。
仙台に降りたらまずびっくりしたのは寒いことでした。
いやー、あーそうだ、全然暑かったけど、
寒いって言っても、仙台は25度だったのですが、私の住む神戸では今でも30度や35度なので、
あ
ーノースリーブで行ってしまい、急遽 e ビーンズの中の GU で羽織を買いました。
あー、ありがとうね、買ってくれて。
旅行や出張等で気温のギャップを体感したことありますか？
はいはい、そのゲーっていうのを復唱されただけで笑っちゃうなら言わない方がいいですよ。
言わない方がいいですが、
ゲーいや赤ちゃんじゃん。
いやいや、その、気温ギャップね、ある。
気温ギャップね、まあだから、ま
あ、ある、もちろんあるけど、
大阪は、大阪じゃねえ、沖縄は暑かったし、北海道は寒いし。あーでもなんだろう、それ意外なことを言いたいですけどね。
まあ俺あれは好きですよ。その飛行機で降りた後、そのタラップというか、飛行機から一歩出た時に、やっぱ寒いねみたいな、あの時間はいいよな。はいはい、
だ本当に飛行機が密閉されてるんだって感じるよね。
ああ、
ね、
そうそう、飛行機の凄さを感じるわ。
ね、仙台の空気のまま着いた途端空気入れ替わる感じ。
うん、あれ好きだな。
ちょっと温度以外にも違うものあるよね。
湿度とか
空気のなんか含有率というかさ。
へえ、美味しい空気とか感じる北海道だと。
なんじゃ、だって沖縄の場合は海がさ、
はい、
でかいわけだから、海による空気のなんか混ざるもの多いと思うよ。
ああ、まあ確かにナトリウム感じるか。
ああ、いや、そうそうそう、実際そうですよ。だって家の壁の作りとかも違うぐらいしね。
うん、
とかもあるから、いやー、これは外国に行ってみるべきなんだろうな。
あ、まあ確かに極端に違うだろうし
ね。このお便り読む前に本当は行くべきでしたね。
すいません、おじやさん、それでもありがとうございました、
ね、ありがとうございます。
最後、青信号さん。
はい、
仙台公開収録お疲れ様でした。
ありがとうございます。
来月の東京収録も頑張ってください。
楽しみだね。
最近ふと思い出したのですが、岐阜市立中央校図書館は2015年開館、うん、つまりあばれ屋と同じく10年目でした。
ほう、
そこでお二人に図書館の思い出深い出来事をお聞きしたいです。
変なのが同じく10年目だったために難易度の高いこと聞かれて。
岐阜市立中央図書館と同期。
本館ね、なるほど。別館は違うんだろうね、かっこ本館って書いてるから。
うん、おそらくね、なんかつつけば出る穴があったんだろうね、俺らが文句言って。
その後の2015年開館かっこ本館機能移転って書いてるから、なんか厳密にはむずいんだろうね。
俺が省略したとこね。厳密にはそう。そう、
図書館、いやー、だから AD 時代はやっぱり情報の裏取りが必要だから、よく国立図書館に足を運んだんですよ。
いいな、東京だね。
ねえ、だから兜はあれ一回行ったことあるんですよね。
俺一回観光で行きました。
はいはい、俺はもうあれをだから普通に行ってましたから、普段使いとして。それかっこいいでしょ、あそこ普段使い。
それは相当かっこいい
ね。あのカードもずっと持ってたしね、国立図書館入れる。
うん、
結構ね、そういう面白い兜が好きそうな施設いっぱいありますよ。
へえ、
なんだっけな、なんか大谷文庫っていうところがあって、
うん、
そこって昔の雑誌とかのデータがねすごい残ってて、タレントの昔の雑誌に載ったなんか切り抜きとか番組で出したい時、
はいはいはい、
そこに行ってコピーしに行くの。
へえ、あ、なるほど、やっぱそこじゃないとダメなんだ。
そこじゃないとダメ、もうテレビの人御用達の場所みたいな。
うーん、
大谷文庫行ってみてよ今度。
いや、いいな、行こう。
行っていい場所だったかちゃんと調べてか言ってください。
もちろん揉めたくないから。
そう、持ち出しできないんですよ一切。そのコピーして出るしかできない。
ああ、なるほど、いいね。
これいいですよ。
はいはい。
ちゃんと皆さんも調べてね。
行く前にね。
あと俺が言ってよかったかも一応調べて、なんか。
いや、もう手遅れだけどな、みんなが聞いてる頃には。
はい、アンさんは、アンさんありそうですけどね。
俺結構高校生の時テスト勉強で図書館とか行ってて。
へえ、立派。
だからどっちかというと自習室に思い出があるんですけど。
あ、図書館の中の自習室
の2階に自習室があって、はい、喋っちゃいけませんとか、飲食も、どうだったかな、禁止だったかなみたいな場所がありまして。あ、
禁止だって惜しいよね。
でそこで俺なんか記憶にあるのはじゃがりこ食べたくて。
もう子供だな。
だからその、すいませんちょっと飲食のところを触れてたら申し訳ないんですけど、うん、その音だけは出すまいと思って
子供ですね。
だからその口に入れて、ちょっと唾液で湿らせてから噛まないようにして飲むという食べ方をしてたんです。
はいはいはい。
けどそうするとある時思い立って、なんかこの縦に入れたら口閉じなくなるんかなみたいな思って
アホな子供ですね。
で口開けてじゃがりこを縦に入れたら、うん、一応入った、ぴったり入って、
はいはい、
で本当にぴったりすぎるから本当になんていうの、もう顎は動かないしだから、その緊急退避の緊急退避の方法として、うん、口をもうちょっとあって開ければ多分コテって倒れるはずなんだけど、
はいはいはい、
もうぴったりすぎるからそれもできない状態で、
ピンチだ、
ピンチで、その顎本当に外れそうなのが分かったから、もう仕方ないから、はい、その手刀でじゃがりこを切るような形でこう横にね、
はいはい、
手刀でじゃがりこを切ったらじゃがりこが飛んでいってカランカランカランカランってなったね
音が
鳴っちゃったね。
あ、そっち、誰もが期待してたことは起きなかった、
うん、何期待されてた。
わかんない、なんか異常事態が起きると思ったら音の方の伏線回収なんかいっていう、
ね、あ、そうそう、口は何とか保たれて、
確かにうーうーとか言えないしね、音鳴らせないから。
いや、そうそうそう、だから静かに
本当はうーうーって言いたかっただろうけど助けを
そう、静かに上顎が痛くなったよという思い出ぐらいですかね、図書館は。
ありすぎるな、ちゃんと。
いや、あれ怖かった、本当に。やった方がいいよ。
どれをよ。
そのじゃがりこ縦に口に入れて、これ本当にやばい、本当にやばい、本当に後悔っていう時
いや、あるけど、なんか
あれやってほしい。
外国の人の動画でさ、電球口の中入れて、
うん、
で出そうとしたらパリって割れちゃって、綺麗にその口の周りの中の部分しか残ってないっていうね。
うんうんうん、
そう、ありました。それ、
怖、
それは本当に無理そうだった
そうだね、やっちゃったことを後悔するっていう。
そう、ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
暴れ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いいたします。
お願いします。
さらにバイタカ商店でアクスタ入荷いたしました。
いや、珍しいね、
まあ、今まで出したやつですけども、売り切れしたものを入荷しましたので、はい、気になる方はぜひということで、いかがですか、他告知ありましたか。
他にはありませんね。来月の東京の公開収録が目下のイベントという感じです。
そうですね、なんかチケットがこうキャンセルされたりしてるので、もしね、まだ叶ってない方がいたらね、
うん、
もう覗いてみてください。俺らからしばらく告知はしないので、はいはい、
そうですね、意外とイケてる時がある。
はい、ということでしたね。え、なんか大阪とかでもね、イベントできたらいいですけどね。
大阪ね、いいね、行きたい ね大阪。
この流れに乗ってね、今ならどこでも公開収録しても怒られなさそうだから
確かにね。
ね、